サンセットというのは実に明るい塔でですね、何でもかんでも明けっぴろげなんですよ。まあ新しい塔を作るんですからね。今の自民党とか共産党みたいに何でも隠してっていうんだったら党を作ったらしょうがないですからね。でいろいろ参政党に対するいろんな疑問とか質問とかガンガン出てくるんですよ、党の中で。でもその中で比較的繰り返して出てくるようなものをですね、このご質問に答えてっていうのに、話をしようと思います。まあ参政党ばかりじゃなくて友達テレビですね、本当の話、それでも随分質問が来るんですね。これはだけど我々友達テレビは編集の方の意向でですね、ご質問に積極的に答えていくということで番組でも答えているのが多いもんですから、ブログではですね、参政党に寄せられる質問を中心にですね、ご質問に答えてっていうことでやるんですが、今日はいろんな質問に対して江戸の敵を長崎で取るっていうのが非常にこの頃多いんですね。まあその江戸の敵を長崎で取るっていうのはそのいろんな意味があって、こういうものは何でもいろんな意味があるんですが、まあ、江戸でなんか非常にひどい目にあってその敵をちゃんと正面から江戸で取ればいいのに、長崎というまあ非常に離れた関係ないところでですねやると、まあ一番ひどいのは誰かにいじめられたからその腹いせに他の人を殺すとかですね、そういうのはまあ典型的な江戸の敵を長崎で取るというやつの、まあ、本当にひどいやつなんですけども、まあ、私がここ数年で経験した江戸の敵を長崎での一番ひどいやつは NHK の私の非難とファクトチェックイニシアチブというところの反撃ですね。まあ、私は、ね、NHK は受信料を取ってるんだからやっぱり国民のために報道するべきだと、今みたいに富裕層の報道じゃなくて富裕層の利害を代表した放送じゃなくてですね、やっぱりみんなから受信料を取ってるんだからそれに対して恩返しをするという放送が大切だと、まあ、私が実は NHK がもう石油が30年でなくなるというのを騙されて私の人生を失いましたからね。ですからその責任はどうしてくれるのっていうことになりますよね。その時は実は若い頃私 NHK を信じてたんですよ。だから NHK が30年で石油がなくなるっていうから本当だろうと思ったんですよ。本当だろうと思っていいですよね。だって自分たちが受信料を出してる放送局がそう言ってるんだからと思ったら実は違ってた。しかも違ってることを知ってたっていうね。それから今度ファクトチェックっていうのは最近数年前にですね2020年のから出てきましてね、そして私を攻撃始めまして、それで大学にもかなりもう教授辞めさせろっての随分来たんですよ。担当者が困っちゃってですね、大学の。ところがファクトチェックの内容を見ると NHK を退職した人と毎日新聞の記者とあと弁護士がやってると、それでファクトチェックと称して攻撃している相手はですね、ネットが100で比率で100対地上波が6だって言うんですよ。だからつまり地上波を守るためにファクトチェックイニシアチブという組織を NHK と NHK を退職した人ですけどね、それと毎日新聞が作って、毎日新聞はほらエロ記事がありますよね、あれを攻撃されるから僕が攻撃しますからねだけどそれは本当に江戸の敵を長崎なんですよ。僕が NHK に騙されたということに対して NHK は正面からそれは騙しじゃないと私に言ってこなきゃいけないんですよ。私に連絡するのはいくらでもできるんですから。しかしそれは絶対やらないんですよそれでその絡めてから来るんですよ。ファクトチェックイニシアティブのを作って私の別の論拠から来る、これが江戸の敵を長崎なんですね。で最近参政党に出てきたのは一つは水道民営化反対のグループがいるらしいんですよ。実は私に何も言ってこないんで分かんないんですけど、その人が武田が水道民営化と言ってるからっつって、それが武田が言ってるんだったらまだいいんだけど、参政党を支持するなと、これはもういや江戸の敵長崎の二重なんですね。全然見当外れなところにその俺は誰かから A さんからいじめられたから B さんを殺すってやつなんですけどね、これは何でかって言ったら僕の言ってるのは全然日本はですね本当に淡水飲み水が多く降るんですよ。ものすごく地形が良くて、その結果ですね日本人が飲む水の水とですね日本に降る水の比率が13万倍 なんですよ。13万倍も降るんです、日本に。だから日本人はですね、いつでもきれいな水を飲めるんですよ。しかも最近はもう、石油とか天然ガスを送るパイプラインがですね、ほとんど大陸を横断できるとか、そういうようなぐらいのレベルになってますからね。山の上の方の非常にきれいな水をパイプで引いてくるってことはできるんですよ。ところがそれをやらずにですね、明治の時代に作った山、あの川の中流の取水場から取ってるもんですから、東京なんか、きれいな水が1、下水、上流で下水で出した水が1、つまり半々なんですよ。つまり子供に、簡単には子供にトイレの水を消毒して飲ませてるっていう、そういう状態なんですね。消毒さえすればトイレの水飲めますよ。飲めるけど僕は良くないと思うんですよ。でこれが官営ではできないのはですね、官っていうのはね、別にサボってるわけじゃないんですよ。日本の水道局って素晴らしいんですよ。だけども素晴らしいけれども、やはりあのリスクのあることはやりにくいんですよ。官っていうのはですね、官はリスクは取りにくいんですよ、制度として。だからやっぱりその水道の取水口をですね、全然違うとこから取る新しい水道システムってやっぱり民がいいんですよ。だから水道民営化がいいと思ったらね、なんかなんだっていうから、なんだと思ったら、それ水道民営化に反対してるわけじゃなくて、水道を民営化するときに外国資本のを入れるなっつってるだけなんですよ。外国資本反対なんですよ。水道民営化反対じゃなくて、水道ばかりじゃなくてあらゆることの僕外国資本導入を僕反対してるんですから。武田は民営化反対してるんですよ。あ、違う、外資導入を反対してるんですよ。その反対してる僕に対して武田は何だと。それだったらまだいいの、僕と対決すればいいから。ところが参政党を支持するなって、これまた長崎なんですよ。だから僕はあの水道民営化に反対の人が表に出てきてくれっつってるんですよ。どこでもいいと、友達テレビに出て話したいんだったらやると。それから幸せ砂時計でも何でもいっぱい私マスメディアに出てますからね。そこに出てきてもらえばみんなの前で、何が問題なのかっていうことをやると。それ僕はね、相手をやっつけようなんて気持ちないんですよ。やっつけるなんていうのは僕人生でやったって意味ないんでね。日本国のために、子どもたちのためになんですよ。いや、今一番いいのは水道の水、きれいな水を子どもたちに飲ませたい。その方法として官がやった方がいいか民がやった方がいいかっていう議論をしなきゃいけないんですよ。もちろん外国資本はダメですよ。そんなのはもう別にすぐ同意できますから。僕なんか外国資本なんか絶対嫌ですからね。ところがこれが結構、ね、根強くてですね、僕が否定してるのにまだそんなこと言ってる人がいるっていうのは、なんか目的が違うんですよ。自民党の嫌がらせだっていうのもあるし、野党の嫌がらせだっていうのもあるんですが、本当ですかね、分かりません。もう一つはパチンコ排斥ですね。私ね、パチンコ支持してるんですよ。なんでかったら、日本人の娯楽としては800万人がやってて、パチンコでないと、パチンコも競馬も競輪もですね、それからいろいろ、あの昔はあの縁台将棋とか 草野球とか、女性だったら日本舞踊のお稽古とかいろいろあったんですよ。まあタバコもそうでしたね。そういうのがどんどんどんどん排斥されまして、今は日本人はもう昔遊びながらやってたのがね、働く奴隷みたいに なりつつあるんですよ。だから僕はね、遊ぶのは残しときたい、人間は遊ばなきゃダメなんだってこう言ってるんですね、遊びがなければ。ところがパチンコ排斥って全然パチンコの排斥じゃないんですよ。これ水道民営化の反対と似てるんですけどね。北朝鮮にお金が流れるのが嫌だっつってるんですよ。パチンコのお金が北朝鮮に流れるのが嫌だ。いや、事実の一部流れてたんですよ。それはだけど犯罪なんですよ。地下のお金を流すんですから、これは犯罪であって、今は僕流れてないと思いますけどね。犯罪はいけないっつってるだけなんですよ、そのパチンコ排斥の人たちは。いや、犯罪はいけませんよと。犯罪を止めればいいんですよ。僕はあの北朝鮮に対しては一番厳しいんですよね。あの拉致問題の時から自衛隊を出して拉致された人を取り返してきてくれって言ってるわけです。憲法9条に何も問題がない、国際紛争を解決する手段じゃないんだから。日本国民が日本国土から拉致されたやつを取り返してくるのに何が問題なのかってずっと言い続けてるんですよ。自衛隊はなぜ動かないのか、警察はなぜ動かないのか、海上保安部は何してたのかって猛烈やってるわけですよ。ですごい非難を受けてるわけですよ。その時に 今北朝鮮が憎いと言ってる人たち、北朝鮮に少しでも協力しちゃいけないと言ってる人たちは何にも動かなかったんですよ、僕に言わせれば。なんで動かないのと、いや憲法9条があるから、いや憲法9条はそんなこと書いてないっつってんのに、今のところ議論は平行関係なんですよ。だから北朝鮮に自衛隊を出して、北朝鮮の拉致された人を取り返してきてくれと。戦争になる、いいじゃないかと、戦争になったって。戦争というのは日本国民を守るために戦争するんだから、横田めぐみさんを取り返すために日本中が戦争したってしょうがないと。それは一人の命を助けるために100人の人が死んでも、それが国防というもんだというのが私の見解なんですよ。だからパチンコのお金が北朝鮮に行ってるから、北朝鮮を罰すればいいんですよ。そんないかがしい金もらったのっつって。パチンコは日本人が楽しんでんですから。だからパチンコ排斥ってのは日本人に、北朝鮮のが悪いことをしたから日本人を罰するってことになるわけですよ。それはね、僕は納得できませんね。私は愛国心が強いので、北朝鮮が悪いことしたら北朝鮮を罰する、当然それはもう当然ですよ、それから北朝鮮がミサイルを開発したら日本もちゃんと北朝鮮を爆撃するだけの、軍力を整えるっていうのが僕の考えですよ。つまり江戸の敵は長崎じゃなくて、もしも江戸の敵があれば江戸で取る、真正面から北朝鮮に拉致者を返せと、ミサイルをやるなと、やるんだったら日本が先に撃つぞと、そういうことが僕の考えですね。まあまあとにかく名乗り出てください。そしたらよく話して、それも相手をやっつけるためじゃなくて、日本の子どもたちが立派な社会で住めるように我々は努力しようではありませんかというふうに呼びかけたいと思います。